かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオ
です。
どうしたの極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。こんな話簡単には聞かせられません。
およ
調子狂うじゃないの
ごめんなさい。
どうしたの
なんか、うん、どうしたんでしょうね。
疲れてんの。
いや僕はね、う
ん、顔が優れないけど、あ顔色か、ごめんごめん
わひどいなんか意外とひどいギャグ言った今
いえいえごめんなさいね。
そんな林田さんには初見でメッセージ読ませちゃおう。
読んじゃおうかな。哲夫さん、
はい。
村山さん、林田さん、今日は嬉しいことがあったのでご報告。
何ですか。
ノイタミナ枠でスタートした坂道のアポロン。
あー、ちなみにあの他系列のテレビ局のキー局の枠ですよね。大人アニメだっけ、ノイタミナって。
弊社は TBS 系列、東京放送系列でございますが、こちらはあの産経グループの方のね。
あっちのね、面白いですよね
鉄道さん、どうとなく見たことのある風景だなと思いつつ、最後のクレジットでロケ協力、佐世保市物産振興局、長崎県立佐世保北高等学校の文字が、
あらあら、
実は20年以上前に卒業した母校なのです。あ、ここは烏帽子岳から下ってきた道だな、あここを過ぎると交通公園かなどを見直してみると、そこには確かに見覚えのある風景が。もちろん本編も素晴らしい出来です。しかも長崎でも放送されますよね。他局ですが。
他局だけをね
内容についても語りたいんですがそちらでは未放送なのでそこは我慢です。ぜひご覧になってください。原作の児玉由紀さんは佐世保出身のこと、今後のゲストにも期待してますといただきました。
あら、まあ、ちょっとね、あの他局の番組なんで、ちょっとあのいろいろそこはそのあれ、大人の何とやらがありますけれどもね。
必ず見ようと思ってますね私は
あの私原作未読なんですが、原作もすごく面白いそうですね。
あ、そうですか。あの私はまとめ買いしまして、今一巻まで読みましたけどもね。
どうですか、一巻読んで。
1966年 の, あのとある九州の町が舞台、まあ、もうそれは佐世保なんでしょうけれども、うんうんうん、非常に僕はのだめの時に感じた感激をもう一回こう呼び戻されましたね。
肩を、両肩をぐるぐる回しながら言いましたよ今。
音楽が聞こえてこないのに読むと音楽が聞こえてきます。素晴らしいです。
なるほど。じゃあ今日はですね、まあ、その音楽の話も出ましたが、
うん、
俺の好きなエンディング3ということで、
はい、
頑張ってまいりましょうか。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
聞かせたんインタビュー。あのちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
あのすみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。さて、
はい、
たくさんのメッセージを頂戴しておりますが、
ええ、
贈り物も届いております。
あ、何ですか。
福岡のキカラジファンさんからですね、
はい、わ、なんか大きな袋が、
はい、届きましてですね、
ええ、
YY 貿易さんに預けられたものが、はい、NBC 佐世保支社を通して長崎本社まで送られてきました。
まあ、はるばるやってきましたか、
はい、なんかね、本当は長崎放送の玄関で、
ええ、
我々に直接渡したかったようなのですが、なんかね、手違いがあったみたいで。
そうですか、
はい、ワイワイ貿易さんの方に預けられたということなんですが、
ワイワイ貿易さんもありがとうございます、わざわざ
すみませんね、
そうしていただいて、
は
い、
で、実はこれ一月近く前に、
はい、
頂戴しているものなんですが、今頃ご紹介して申し訳ございません、
ええ、
びっしりと書かれている一部をご紹介させていただきますが、はい、 ダジャレが好きな村山さんに喜んでもらおうと地元の炭酸飲料をお届けします。同風の案内にある売店の自動販売機が故障していたため、先日店が営業している土日の昼間に入手することができました。売店内のポップによれば、九州朝日放送のどうもという深夜の情報バラエティ番組で紹介されていたもののようですと。
これ朝日系の
朝日系列のね、
竹系列のね、なんで TBS 系列の話は出てこないんでしょうね。
なんで不思議ですよね、はい。村山さん、13年間お昼のワイド番組お疲れ様でした。同封しているコーラは古賀コーラです。
あら、
あの漢字の古賀、はい、古賀メロディーの古賀にコーラ、はいはい、古賀コーラ、はい、林田さんと乾杯でもされてください。
ははは
そしてラジドンに代わる新しい番組では、林田さんが村山さんと入れ替わりで新レギュラーとなられるようで、うん、こちらも期待しております、うん、林田さんでしたらきっと面白い番組になることでしょう、うん、正直一安心しています。
あ、そうですか。
ということで、福岡のキカラジファンさんから古賀コーラいただきまして、うん、はい、私、オンエアで2人で乾杯しようと思って、はい、冷蔵庫で冷やしておりましたところが、はいはい、すっかり持ってくるのを忘れました。ごめんなさい、林田さん。
こらこらこらこら、コーラなだけにこら。
さすがやっぱり日本一のグランダプレミオの称号を持つ男は違いますね。
そのぐらいでよろしかったですか。
ありがとうございます。いい、あのコガコーラ以外にもですね、はい、柳川うなぎサブレですとか
そういったものが、うなぎも貴重になってきましたからね、最近は。
福岡産あまおういちご使用、あまおういちごチョコクッキーとか頂戴しております。
さまざまな福岡グッズがスタジオにね、はい、もこの番組はどんな番組なんですか、はい、各地のなんか名産品を紹介するあまおういちごチョコクッキー、どうですか、
うん、
食べるんですね。
中にいちごクリームが入
ってます。あ、ほんとね、いちごの香りがパーッと広がりますな、
うんうん、美味しいです。
うん、ありがとうございます。
コカ・コーラはまたいただきます。ありがとうございます。
パッケージやっぱ赤い感じなんですか。
コカ・コーラですか、
ええ、
あの段ボールに一つずつ、はい、あの段ボール紙で丸くくるんでありまして、ええ、中を確認していないのです。
あ、そうですか、
はい、
それじゃあ返す返す、また今度乾杯しましょうか。
返す返す、申し訳ございません、ええ、失礼いたしました、はい、さて、
はい、
俺の好きなエンディング3ということでご案内していましたが、
はい、
その前に一つ私から、
はい、ご報告が、
ご報告があります。
どうしましたか。
皆さん、
はい、
映画桃への手紙、
うん、
見に行ってください。
公開は
4月21日
ということにな
るんですかね。から全国順次公開ということでございますね、
は
い、
とても良かった
です。とても良かった、はい、私が今まで見た全ての映画の中で、まあ、年間30本から50本ぐらい映画見てますけれども、
ええ、
ベスト10ベスト5に入るかもしれないというぐらい面白かったです。
これまで生きてきた中で5本の指に入る、う
ん、と言っても華厳の滝ではありません。
過言ですね
アニメーション映画なんですけれども、
ええ、
制作をしているのがプロダクション IG。
IG 作品いっぱい生み出してますよね。
でもですね、プロダクション IG というとやっぱり SF アクションという、ね、はい、イメージがあるんですけれども、ファンタジーなんですね、
うん、
今回の映画はですね、
で、
監督をされているのが沖浦博之さん、沖浦博之さんといえばアキラとか老人 Z とかの原画で有名なね方ですよね。アキラといえば大友克洋さんだし、
はい、
老人 Z といえば江口久志さんがキャラクターデザインをされた映画ですけれども、で、まあ、基本的にはフリーでプロダクション IG を中心に仕事をやってらっしゃって、人狼の監督以来十数年ぶりの、監督作品ということなんですが、監督脚本原案と沖浦さんがなさってるんです。で、脚本も素晴らしかったですし、筋書きを言いますとですね、桃への手紙、桃っていうのは、うん、12歳の女の子なんですよ、
はい、
で、お父さんとお母さんと桃ちゃんの3人暮らしだったんですが、お父さんが死んでしまうんですね、
うん、
でしかもお父さんと桃ちゃんは喧嘩をして、うん、で、桃ちゃんはお父さんにひどいことを言ってしまって、
うん、
もうお父さんなんか帰ってこなくていいよって言って、で、本当にお父さん帰ってこないんです。
突然じゃいなくなっちゃう、
ね、事故で亡くなってしまうんです。
あ、そう、
うん、で、 すごくそのことを悔やんでいて、である日ももちゃんはお父さんから自分に宛てた手紙を見つけるんです、うん、でそこには便箋に一行ももへって書いてあって、続きが書いてない、
うん、
で、ももはその手紙を、ね、いつもいつも見て、お父さん本当は私に何が言いたかったのってずっとねそればっかり考えてる、で後悔してる。でそんなある日、瀬戸内海の小さな島にお母さんと二人で引っ越していくんですね、
ええ、
ね、そこで何かが起こる。
あら、うん、もうその設定だけでサブイボがたくさん立ちましたね。見ましょう、
私たち二人とも女の子の父親でございますので、
そうだ ね、 ね、
割と近い年代のね、
グッとくるね、
もうこの筋書きだけでグッとくるでしょ。
そうだね、うん、まあ、あの予告編などを見ていると、あの妖怪なのかな、もののけみたいな、あの三人になんとなくこう目がいってしまいますけどもね。
妖怪が出てきます。
西田さんが今回やってるんでしょう、これをね、
はい、西田敏行さんね、
う
ん、すごくいい演技、そうですね、声優陣も、うん、まあ、有名な方がされるんですけれども、うん、違和感なく見ることができます。
そうですか、はい、あの色合いとかもとっても自然で見たくなりましたよ、
うんうんうん、ね、そうね、まあ、変な話、人によってはスタジオジブリが作るべき映画なんじゃないかと思う人もいるだろうし、
色をね、僕はね、ジブリ的な色彩だなと思って感じたんです、
う
ん、
また人によっては、なんで実写で作らないのという人もいるでしょう。
ああ、なるほど、
うん、あのそれぐらい日本のアニメーションの底力というか、
うん、
あ、ここまで日常をアニメで描くことができるんだなと、うん、でもね、何よりね、やっぱりストーリーがいいんですよ、うん、
なるほどね、うん、
今話しましたけど、ほとんどネタバレはないです、まだ、
うんうん、
で、ストーリーもいいんですが、一つ一つのね、ディティールが、
うん、
とても細かくて、
うん、
うーん、隅々までね、行き届いていて気持ちがね、うん、いいのです、はい、
そうですか、
ぜひ桃への手紙は見ていただきたいなと思っております。
はい、
お待たせしましたではでは、
はい、
俺の好きなエンディング3、
あ、なんかもう隠しテーマみたいになってますね
今回もね、メッセージたくさん頂戴してましてですね、
はい、
ツイッターのご意見をちょっと今回拾ってみました。
はい、
高山瑞穂先生、
はい、
俺の好きなエンディング、うん、自分の一押しはキャプテンハーロック、
はあ、
横山誠司作曲の壮大かつ清浄なるシンフォニックサウンドに兄貴の情感こもった歌声が見事に溶け合った素晴らしい楽曲、水木一郎兄貴ですよね。その楽曲に応える映像もまた素晴らしいの一言、夕日に向かい草原の上を飛ぶアルカディア号の勇士、それを追いかける少女マユの後ろ姿、そしてアルカディア号からそれを優しい眼差しで見つめるハーロック、そこに君が気に入ったならこの船に乗れという兄貴の語りかけるような歌がかぶさり、もう見てるこっちは乗せてと思わずマユと一緒にアルカディア号を追いかけたい衝動に駆られること間違いなし、いや心はもう一緒に草原をかけていました。
なるほど、
わかりますね。
大変に余韻のあるエンディングですね。
そうです、はい、そうです。
ありがとうございます。よく表現していただきました。
それから、こちらはね、園山さん、
はい、
俺好きエンディング、
うん、
一人ぼっちのメグ、魔女っ子メグちゃんのエンディングテーマですよね。
おお、パッと思い出せません、
うん、オープニングは明るくてポップな感じでね、何でもできる証拠なのとかね、何でもわかる証拠なの、まあ高飛車な態度なわけです。ところがエンディングでは一転して、何でもできると人は言うけれど、何でもわかると人は言うけれど、この弱気を見せるあたりが萌えポイントであると。
ああ、
オープニングでは何でもできる証拠なのね、
強がってるわけね。
そうです。でもエンディングでは何でもできるって人は言うけどね、どうですか林田さん、
そういう隙を見せるって大事だよね。その隙を埋めたくなるよね、男心としてはね、
はい、
あ、そんなところを僕が守ってあげようと、悩みに乗って、相談に乗ってあげようと、
そこですよ、
そこですよ、
ね、グッときますね
満足そうな顔してますね、あなた。
西川慎二さん、
はい、
はい、あ、その前にね、南條光さん、
はい、
夜霧の葉に、
ほう、
はい、これは、キューティーハニーのエンディングですよね、うん、 で、あのキューティーハニーもオープニングは非常にポップで明るくてかっこいい、ね、
そうですね、
最近の若者言葉で言うとエロかっこいい、はい、最近でもないか
ちょっと前だけど大丈夫、
ちょっと前だけど、うん、まだね可能な範囲ですよね。でもエンディングはちょっとねペーソスあふれる感じのね歌謡曲テイストでね、うん、作家に荒木慎吾さん、小松原和夫さんの名前もありましたねと。で、西川慎二先生のコメントですが、うん、昔のアニメや特撮ってオープニングは子供向けとして明快で分かりやすく作ってあって、うん、その反動かどうかエンディングはひねってたり大人っぽい歌が多かったように思います。
なるほど。
そのためエンディングの方が印象的っていう作品も結構あったような気がしますと。
あ、作っている大人たちのメッセージなのかもしれませんね。
ねえ。それからコアラさん、
はい、
末田和弘さんですね。好きなエンディングエスカですね、かっこ果てしなく手前味噌。これあの天空のエスカフローネのことだと思うんですが、天空のエスカフローネのエンディングもね確かに素晴らしかったです。エヴァンゲリオンの後番組だったんですね、エスカフローネはね。だからあの2作続けて非常にクオリティの高い作品だったんですが、うん、エンディングね私も好きでした。あの主人公のひとみちゃん、ショートカットの女の子でね、林田さんに多分ストライクなデザインの女の子が出てくるんですけれども、
多分ドストライクですね、
ドストライクだと思いますけど、
ど真ん中です
よ、ズキューンですけれども、あのひとみちゃんがですね、こうちょっとアップになってこう上を見上げるような仕草が出てくるんですが、私も放送当時かなりねぐっと胸をわしづかみにされていましたよ。
そうですか。
あれ末田さんが書いてらっしゃったんですかね、手前味噌ですがとありますので、はい、ツイッター上のメッセージを紹介させていただきました。続いては、
はい、
こちらはキカラジの公式サイトのメールフォームから沖縄シーサーさんです、
はい、
はじめまして、
はじめまして。
沖縄から基本的にポッドキャストのみで毎回楽しく拝聴させていただいております。
拝聴ですか。
拝聴です。ここ沖縄ではもう若干熱帯夜の兆しが感じられ、
はいはい、
今扇風機の前でPC よりメールをしている次第です、
はい、
日本は広いですね、
うん、
沖縄はもう熱帯夜の兆し。
なんか立山アルペンルートはなんかこうあれなんか切り立った雪の、ね、あれが開通とかニュースがありましたよ、ね、今週は。
沖縄に行った関西の方なんかびっくりですよ、ね、暑いなこれはもう熱帯夜みたいなね。
それ今シャレですか
続きを読みますけどちょっとね疲れてるかもしれませんね、うん、私もね、
そうシャレまで行くのかな、それな、ね、
結構他の方からもメールが来てるかもしれませんが、
はい、
最近のプリキュアのエンディング、うん、なんだか CG がすごいことになってますよね、まあ、他局のね番組でもありますけどね、うん、プリキュアのね。
確かにプリキュアの評判いいですね。
あのね、
うん、
私もあの娘と一緒にずっとプリキュアシリーズはね、ほぼ見てますけれども、まあ、エンディングもそうなんですけれども全体的にクオリティがすごく高いんですよ、
はい、
日本のアニメーションの本気を見る感じですね、まあ、先ほどお話しした桃への手紙とはまた別の方向でね、まあ、いわゆるその魔女っ子アニメの系列ということになってくるんでしょうけれども、あ、メッセージの続きを読みますね。技術的に全く知識がないので稚拙な表現になってしまうかもしれませんが、うん、3DCG と可愛いアニメとの融合というのでしょうか。先日久しぶりに日曜に早起きして度肝を抜かれ、技術って進歩してるんだなって素直に感心してしまいました、うん、もしかしてキカラジさんもそのうち PV とか制作して 3DCG で動いたりするんでしょうか。
素晴らしいですね。一回データを作ってしまえばねなんとかなるかもしれませんけどね最初が大変ですよ。
一つの夢でございますね。
そうですね。
あのプリキュアのではエンディングに絞ってお話ししますとですね、
うん、
このところ、まあ、最初からではないんですけれどもプリキュアシリーズ今ねエンディングはオール CG なんですよ、
ええ、
であのダンスなんです、うん、あのエンディングのテーマ曲に合わせて歌って踊る、それを CG で表現する。で振り付けをコメディアンの前田健さんがやってらっしゃるというですね、
ええ、
あの振り付けもねすごくいいし、
うん、
まあ、私もねもともとミュージカル研究会でございますけれどもね、ええええ
数々の、ね、アナウンサーに振り付けも、ね、施してきました ね、 ね、
やってたんですけれども、その
マ
イケンさんの、ね、振り付けもすごくいいんですが CG がね、
うん、
あのアメリカのアニメーションスタジオが作る CG、 はっきり言ってですね、やっぱり日本人とは感覚が違うので、正直言って可愛くないなと思ってしまうものも多いと思うんです、
うん、
ね、だけど日本のアニメーターたちが本気でその 3DCG で可愛いものを作るとこれができるんだなというのがプリキュアのエンディングですね。
なるほど。ツールとしてはアメリカのものなんだけれども作っているのは日本の人たちであると。
ツールっていうかね、アメリカで最初に発展したと思うんですよ、 3DCG のアニメーションは。
そうですね、映画用がメインでしたよね、もちろんね、
で、ゲームの 3DCG が先なのか、映画が先なのか、両方なのかっていう感じで、はいはい、でもアメリカで先に、はい、発展したものだなと私は思ってるんですけれども、でもあれを日本の、センスで日本人の、いわゆる萌えを抑えた日本人のセンスで作ると、その究極がプリキュアのエンディングだなと、私は勝手に思っております、はい、ではこのあたりでコマーシャルソン。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
なの？林田さん？村山さん？それとも新ディレクターの荒木さん？
この3人には勝つは入れとこうかね。
じゃあ船節集めている間にエンディングいっちゃおう。本当のきもち。
色でも陰気だよ、マジックインキー。
ち歌が増えないのは我々のせいなんですか。
いや僕は荒木さんのせいかな。
ブンブン首打ってますよ、ガラスの向こうでディレクターが、押しつけるのやめなさい。
荒木ちゃん船虫好き。あ、固まった。
みんな嫌いでしょ。勝つってのは船虫なんだ。気をつけよう。
船虫かトゲがいっぱいあるのかどっちかみたいですけどね。
どっちかな。
ラジオネーム茨城ダイバーさん、
はい、
俺の愛するエンディングはデビルマンのエンディング。アップテンポな曲ながらヒーローの孤独さを歌った曲でジーンときます、うん、アニメでデビルマンを知ってファンになり原作を読んでトラウマになりました。
村山さんと一緒じゃないですか。村山さんそれ小学校の時読んでますからね。
小学校1年生の時に読んだデビルマンと恐怖新聞が僕の心の傷です。
もう誰か直してもらいなさいそこ。
本当ね、ヘビーでしたね。
だけどやっぱりこうなんだろう、うん、男気があったり哀愁があるのが印象的に残ってるって方多いね。
そうですね、
うん、愛感みたいなものやっぱエンディングにつきものですね。
うん、あのやっぱりねオープニングが華やかだったりアップテンポだったりして、うん、エンディングはなんだかこう寂しい感じ、男の背中な感じっていうアニメ多いと思いますね。
後ろ髪を引かれたりとかね。だからまた来週も見ようっていう気持ちになるのかもしれないよ。
うまいこと言うじゃないですか林田さん。やっぱり
本日2回目の拍手ありがとうございます。
いや違うんです、僕はねずっと拍手したいぐらいなんですけど。
心の中では拍手し続けてますか。
もう拍手喝采ですよ。
うちわでやるのはやめなさいそういうこと。
さて今日もですねそろそろお別れの時間が近づいてきましたけれども、
は
い、
あやっぱり隠しテーマだったなこれは。メインテーマじゃないな。
林田アナウンサーも私もですね、実はですね、持ちネタというか
しっかり用意してきましたよ。
私も用意してたんですけども、はい、思った以上に。あ、
何ですか、まだありますか。
あるある、あの信州プチ子さんからですね、
はいはい、
あの小包が届きましてですね、はい、
は
い、この間の先日の、はい、電撃ホビーマガジン木村副編集長と、私のガンプラ対決レフリー林田アナウンサー の、
であの関東で見守っていただいたんですよね。そうそうそうそう、皆さんでね、
関東基地の公演で、
はい、
キカラジメイトの皆さんがですね漫画家さんたちが一緒にこぞって、応援しながら中華料理を食べたその時の漫画をですね、
お
送ってくださいました。
おありがとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしい、
はい、またねこれもホームページにアップしたいと思いますので、
はい、楽し
み。キカラジタン育成計画、そうこのところキカラジタン育成計画へのですねアマチュアの皆様の投稿がまたちょっと減っております。
はい、
気持ちはわかります。
そうです、痛いほど、
しかし勇気を持ってですね、特にかつて漫画を描いていたという皆様には挑戦していただきたい。私たちもそろそろ漫画を描いてみたいと思っております、
はい、
というわけでお別れの時間となりました。来週も俺の好きなエンディングです。お相手村山仁と
林田正和。
それでは皆様、また来週。
あ、なんか変だった。